皆さんこんにちは。ウィスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方ありがとうございました。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ウィスパーボイスは18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、35歳で会社を辞め、地元の熊本でフリーランスのウェブライターとして生きていくことにした僕が日々の気づきをゆるく話していく番組です。はい、7月12日月曜日、今ですね時間が15時前くらい、ちょうど15時ぐらいですね。おやつの時間ですよ。今日は雨が降ったり晴れたり、ようやく今日で熊本は梅雨明けになるのかなっていう感じです。前回聞いてくださった方ありがとうございました。で、いつも聞いてくださってる方ありがとうございます。半月ぶりの配信になりました。7月5日の月曜日、ちょっと遡ること1週間前なんですが、に副鼻腔炎ですねの手術を受けるために、7月5日からその前1週間はクライアントさんですねに迷惑をかけないように納品を続けていたのと、あとは手術を受けてその後はですね、療養のためにゆったりと過ごしてましたね。で、その後いろいろ仕事とかアニメとか読書とかそういう話もしたいんですけれども、今日はですね、今回のその手術でどういうのがあって、で、だからこれで手術を受けたんだよとか、あとはちょっと変わってしまったのがあってですね、その話をしたくて今録音をしてます。はい、で、今日は25回目なんですけれども、その前に一つお話しさせてください。お便りを募集しています。番組の感想などはウィスパーボイスのページからいただけますと幸いです。 URL を載せておきますので、お便りいただけますと幸いです。はい、では今日25回目、僕がですね、副鼻腔炎、蓄膿症ですねだったんですけれども、その手術を受けてきたのでですね、その話をしようかなと思います。ノートでは3つね書いているんですけれども、そのリンクは載せておきますね。と、ですね、今回手術を受けたこと、お鼻の手術です。蓄膿症の方とかですね、アレルギー性鼻炎とかですね、あと鼻の中が曲がってしまう病気かな、これもあるようで、鼻中隔湾曲症になった方の治療だったりっていうのをこう3つ合わせて受けてきました。なんか内視鏡でやるやつですね。はい、で、もともとその鼻をよくすする子だったんですよ。18、20歳ぐらいの時からもうすでにそうで、でもその蓄膿症とかではなくてですね、まあ、鼻をぐすぐす言う友達とか近くの同僚さんとかいらっしゃるんじゃないですかね。そういう方と同じで、僕にもそういう部分があったんですけれども、30歳ですね、東京に移って最初の春のゴールデンウィークまではすごい元気だったんですけれども、ゴールデンウィークが終わって翌日に仕事に、明日から仕事頑張るぞと思って寝て起きたらですね、左目かな右目かながボコって腫れていて、で、そこからですね、副鼻腔炎、蓄膿症との付き合いは、もう月に1回1ヶ月分のお薬をいただいて、で、それで、過ごして定期的に通院してっていう、自分の中ではメンテナンスの日とか言ってね、やっていたんですけれども、今回その3月に仕事を辞めて、で、この春からですね、5月の25日から今フリーランスのウェブライターとしてですね活動しているんですけれども、何でしょう、環境が変わったのと、実家に地元に戻ってきたっていうのもあるし、体の悪い部分はいろいろ直していこうかなというので、少し前にこう歯を抜し歯を抜いたりとかですね、あとは歯を抜いたりしました。他がなかった。で、一応左の奥歯は抜いたけど、右の奥歯はまだ抜いてないとか、そういうちょっといけないところもあるんですが、今回は5月の15日以下に通院して、で、鼻の CT を撮っていただいてですね、で、いろいろ見てみたところ、そこが、日帰りの手術とかもやっている病院でですね、熊本市日帰り病院とかで調べると出てくる病院なんですけれども、で、そこで様子を見て、じゃあ手術をするかどうか決めましょうかなんて話をして、その日は検査をしていただいて、で、そこではっきり分かったのが、もう軽いか重いかって言われたらもう重症寄りですねっていう話をいただいていて、 マジかと思いながら、でも当日はすごく体調が良かったから今日は何も悪いの出ないだろうなとか思いながら行ったんですけど、結局そうで、でじゃあその日にもう手術を受けるっていうことは決めて、で最短の日程で取ったっていうのが5月の15の通院だったけど7月の5日ですねが一番早く取れた日だったんですよ。でそこでじゃあ7月5日までに鼻を悪くしないようにとかですね、いろいろしながら、はい、で1週間前かになってその心電図だったりとか血液検査とか肺活量とか調べて、その全身麻酔での手術ですねを受けたんですけれども、それに耐えられるかなチェックも終わりで、いよいよ7月5日の手術になったんですね。うん、で当日は8時15分かからの1つ目の手術の枠で僕はやっていただいたんですけれども、もう朝8時には病院について、おはようございます、今日はよろしくお願いしますとか言って話しながら手術に行って、で着替えを済ましたらですね、術後の手当の仕方について説明してくださったんですよ。なんかビー玉ぐらいのサイズの綿、最近100均でもなんか鼻ポンとか言って売ってあったりするんですって。でそれを30個ぐらいいただいて、なんか術後は鼻から血が出てくるからそれを止めるらしいものだったんですね。そうなんだと思って、でバッグにガサガサって入れて、休む部屋で着替えたんですけれども、案内を受けて、で手術の台の方に行って、で部屋が変わりますよね、あちらにお願いしますって言われて、はい、よろしくお願いしますって言って、で麻酔科の先生がいらっしゃって、で心電図とか血圧を測る機械がですね取り付けられていったんですよ。でドラマでよく聞くピッピッピッっていう音あるじゃないですか、あれにつながれて、ああ手術だとか思いながら、で麻酔科の先生が局部麻酔打ちますよ、チクッとしますって言って、左手の甲下になんかチクッて入れて、チクッてしたと思ったらじわーってなんか広がって痛くなくなったなと思っていたら、で次は酸素マスクつけますよみたいな、楽に息してみてくださいって言われて、えこれで眠らされるのかなと思ったら全然違ったんですけど、でその後に左手のその針が入ってるところから、じゃあ次は麻酔を入れていきます、左腕から重たくなってきますって説明があって、わあ確かに左がこう重くなってくるみたいな、そう思ってこれどうなんだろうなと思ってたら、途中でしまだ起きてるよみたいな看護師さんの声が聞こえてですね、そういうのもちょっと面白かったりしたんですけど、でももう意識は朦朧としてて、気づいたらもう病室に戻ってたんですね。で、あ、終わってると思って、終わってると思ったけどなんか気持ち悪かったんですね。すごい混乱して、なんで何かっていうとですね、鼻で息ができなくなってたんですよ。いろいろもう詰め物が入ってしまっていて、一応説明されていたのは副鼻腔ですね、両目があったらその上と下にね、副鼻腔ってお部屋が4つあって、それ用の空洞というか、でそこに綿を詰めますよっていうのが聞いていて、そうなんだなと思ってたけど、もう耳からも空気が抜けないようにですね、その処置をした部分の血液だったりとかですね、傷から出てくるものだったりとか、そういうのを受け止める必要があるので、頭のその副鼻腔の中にいろいろ詰め物がしてあるんですね。でそれが入ってて、耳の空気も通らなくて、鼻も息ができなくて、口呼吸みたいな。で口呼吸もなんだろう、多分その全身麻酔をすると呼吸ができなくなるそうなんですね。それで個人工呼吸器を入れなきゃいけないっていう話だったかな、管を通すので喉にちょっと傷がつくこともありますみたいなのは事前に説明を受けていたんですけれども、それもあってか喉がちょっとイガイガしていて咳払いをしたかったんですけれども、それもちょっとできない状態で、うう気持ち悪いと思いながらまた寝て、で起きてと思ったら家族が迎えに来てくれていたようで、でその前にちょっとトイレ行かせてくださいって言ってトイレに行って、でああ生きてるわとか、そういう実感をしたタイミングでしたね。うん、手術をしてくださった先生手術をしてくださった先生ですねから話を伺って、今日明日手術の当日翌日ですねの過ごし方を伺って、で今日からご飯を食べていいことだったりとか、鼻や耳には詰め物が入っていて空気が通らないから 今日一日は口呼吸だけで安静にしておいてくださいねとかを知りました。で、辛いなと思いながらその日は一日過ごして、で、その日は家に帰ってもうぐったり寝て、で、パッと目を覚ましたと思ったら、その鼻の鼻ポンを最初にいただいてたんですけれども、それを詰め替えようとしたら鼻血がビョって出てきたりとかですね、もうなんかもう体に起きていることが処理できずに、1日目は大変だった。もうようやくやっとポカリが 500ml のポカリがですね、ようやく3分の1ぐらい飲めたぐらい、その日3時ぐらいに帰ったんですけど、夜中ぐらいまでで、で、ウィダインゼリーとか、なんかその普通のご飯がとても食べられる状態じゃなかったのでですね、ゼリーとかも買ってくれていて、で、その日は翌日3時ぐらいになって母親に取ってきてもらって、で、それで飢えをしのいで、というかあんまり食欲もなかったんですけれども、で、当日はですね、あの顔を見に来てくれる姉だったりとか姪っ子だったり、で、甥っ子も自分のゲームの時間が終わったのかこちらに来てくれて、みんなが寝ているところですね、で、顔を見て、でも僕はもう死にそうな顔をしていてですね、立ち上がったと思ったらトイレに行って、トイレに帰ってきたらまた寝るみたいな、で、もうこれで戻らないんじゃないかっていうので泣いてたそうなんですね。いや、優しい心だな、現れますね。で、そういう感じでその日は終わって、で、翌日10時50分朝のですねから診察で鼻の詰め物を抜く日だったんですよ。最初に副鼻腔の中全部詰め物を入れた状態で退院してますというか、日帰りの手術で鼻の詰め物を詰めた状態でその日は帰るって感じだったんですけれども、2段階に分けて詰め物を抜くっていう説明を受けているんですね。最初は鼻で、その後1週間ぐらい経って副鼻腔に入っている綿を抜きましょうという話になっていたんですね。で、翌日のその10時50分朝からの診察で鼻の詰め物を抜きました。鼻の詰め物がですね、もううどんみたいなのが鼻から出てきて、で、それがすごい長くてですね、こんな長さ入んのかと思って、鼻の中には、で、僕前に人差し指ですね、右手の人差し指の第二関節かを骨折したことがあって、複雑骨折だったんですけど、それに、まあ、針金が入ってたことがあったんですよ、支えるための。で、それを抜くときに僕失神したことがあるんですね。すごい恥ずかしいんですけど、で、そういう経験もあり、鼻から抜けたこのうどんもですね、抜けた瞬間にもう血の気がわっと引いてしまってですね、いや、ダメだったな。でも、その日からそのうどんが抜けてくれてから、息がブワーって中に入ってくるようになって、久々って言っても1日ぐらいしか空いてないんですけど、鼻で呼吸ができることの幸せですねを噛みしめながら過ごしました。で、ようやくご飯も食べれて、で、昨日は死んだ顔してた僕がですね、みんなを、家族みんなをこうお帰りと迎えるのをやっていて、で、みんなが安堵する表情がですね、良かったなと思って、まあ、手術は成功しているんですけれども、戻ってこないんじゃないかっていう葛藤とかですね、手術させなきゃよかったかなというようなのは家族にあったんじゃないかなと思ったりします。はい。で、その後5日ほど過ごして、で、この土曜日ですねに鼻の掃除をしに行ってきたんですよ。で、そこで行ったらですね、もう先生から経過が良さそうだったら今日のタイミングで綿も抜いちゃいましょうかみたいな、先生から綿菓子みたいなのが入ってるっていう話をされていたんですけれども、2回目のその詰め物を取るタイミングがですね、すぐに来ちゃったんですね。僕はもう全然心構えが出ていなくて、次の火曜だろうぐらいに思っていたのでですね、鼻の中が掃除できることを喜びながら行ったら、なんと詰め物を取るというですね、土曜の病院での時間になりましたね。もうその鼻からの詰め物のうどんが取れただけで倒れる僕ですから、眉間副鼻腔、おでこのところに入ってる綿もこれはやべえだろうなと思っていて、で、始まったらですね、最初にその手術した後に鼻中隔湾曲症、鼻が曲がっている方の手術ですねが終わった人は、多分こう詰め物と、あとはシリコンのですね、鼻が曲がらないようにするためだと思うんですけれども、プレートとシリコンが入っているそうで、 これを最初に撮りますねと言われ、なんだそれと思いながらで見ているとですね、その鼻に何でしょう、プレートというかつまめるようなものがあるのはちょっと鼻をこそっと見たりしていたので分かっているんですが、それを引っ張るとですね、すごく何ですかね、500円玉より二回りくらい大きいくらいの、色は透明でわらび餅みたいな平べったいものがですね、鼻からニュルンと出てくるんですね。なんだこれと思って、そしたらそこで鼻を固定しているのと、あとはその前日ぐらいから匂いがちょっとするようになってきていてですね、でも何でしょう、携帯のあの電波で相手の声が聞こえる時間帯と聞こえない時間帯ってあったりするじゃないですか、みたいな感じで僕匂いがたまに来たりするんですね。今は全然鼻の匂いしないんですけど、でそういうのもあったから話していたら、このシリコンがあったから匂いがしなかったかもねなんて言いながら、そこを両鼻ニュルンニュルンと取ってくれてですね、そしてまたこんな大きさのものが鼻の中に入るんだなと思いながらですね、でそれで鼻のシリコンを取ったら、次は綿菓子を取っていきますねっていうので、綿菓子がですね、もう綿菓子って表現する通りですね、鼻の奥に入っているんですけれども、ちぎれちゃうんですよ。綿菓子ってちぎって食べるじゃないですか、それみたいな感覚でもそもそって切れちゃうんです。なので何回もこう取れないようにグイグイグイってやるけど、グイグイグイブチみたいな感じになるので、僕はもう神経をこう触られていて、はぁはぁってなってるんですね。すいません、こう聞き苦しくて。でまた鼻に麻酔をして、で右側のがやっと取れたっていう時に3回ぐらいかけて抜けたんですけど、やっと右側のが取れたっていうぐらいで、やっぱり僕はもう顔真っ青でですね、唇の色も紫だったらしくてですね、でそれでそのまま処置室の椅子を倒して寝て、で3分ぐらい経ってから左側のをやろっかって話になって、でそっちも 2、3回ちぎれ、2回かちぎれた後にまた気持ち悪くなったのでまた寝かせてもらって、でそこでじゃあ寝たままやろっかって話になったんですね。で最後にこうグイグイグイってされながら、うー出ていけーと思いながら、もう左眉のあたりですよにいるやつを、やっといなくなって、でこいつはどんな形をしてるのか絶対見てやると思ってですね、でそれを見ていたら、なんかあの理科の実験の時にですね、スチールウールにこう火つけたりしませんでしたか。あの時のスチールウールがイメージです。それがちょっとスチールウールだからビヨンって伸びないと思うんですけど、その綿がシューってこうおたまじゃくしみたいな形をしていて、で抜けたなって感じでした。はい、すいません、ここまでこう痛い話が苦手な方はですね、申し訳ございませんでした。あのここまで聞いてくださってありがとうございます。でようやくその土曜日の詰め物2回目を取るっていうのですね、当初は火曜日の予定だったんですけれども、経過が良好だったので土曜日に取りましょうとなり、ようやく鼻の中からはですね、なんか繊維とかは残るっぽいんですが、全部何もない状態になったんですね。でしたらですね、あの鼻から抜ける声がちょっと変わっちゃってですね、今回のその手術でまた先生には聞こうと思うんですが、頭蓋骨の中でもこう何 目と鼻の間ぐらいにあるものなのかな、は蜂の巣状になっていてですね、でそれは僕みたいにこう炎症が起こったりとか、なんだ鼻が詰まってしまう人にとってはですね、それが障壁になるんですね。でそこから蓄膿症になったりとか、ただその骨っていうのは何に役に立ってるかって言われると結構分かっていないもので、で取っちゃっても大丈夫なものらしいんですよ。で今回の手術を受ける前にですね、説明を受けていて、そこを削ったのと、あとは鼻竹を切ったのと、ね、曲がってる部分の柔らかい骨を切ってあるのかと、鼻の中のね、いろいろいなくなっているので、なんか顔の中での響き方が変わっているのかですね、声がですねちょっと変わってしまいました。これは手術後のね、いろいろなのかもしれませんが、経過を見る必要はあると思うものの、ちょっとなんか変だなと思っています。なんか僕の中では何ですかね、ヘリウムがすすって喋ってるみたいな感じに聞こえます。変なおじさんが喋ってるなと今思っています。はい、 で、この1週間もですね、次は鼻うがいをしながら薬を飲みながらっていうので処置を続けていきます。ただ今週はもう頭も軽くなってきてますし、たまに何ですかね、頭が重たくなるので横になることはあるんですが、少しずつお仕事もですね再開できればと思ってます。はい、稼がなきゃだしね。うん、という何ですかね、全然こうまとまってない状態で話してしまったんですが、僕のその手術が無事終わりましたよという話と、あと1週間治療をしながらお仕事をしていきます、お仕事を始めていきますですね。うん、という話でした。なんか鼻声、この鼻声のですね、変な声のですねビフォーアフターとかやってみようかなと思ったんですが、結構長くなってしまったのでですね、ので前後のエピソードをお聞きいただくとちょっと違う、同じ人だけど違う人が喋ってるような感じになるんじゃないでしょうか。はい、2回目の声変わりがやってきました。うん、はい、ですね、仕事の話、またアニメの話とか読書の話とか、あとはライターとしてスタートして、フリーランスでですね自営業で始めたんですけれども、火曜日に始めたので月曜が来るごとにですね1週間のレポートとかそういうのをお話ししているんですが、5週目とか6週目もですね引き続き書いてます。でその話もしたいですし、またこの体力的にもですね回復してきたので、ポッドキャストの方もまた再開していこうかなと思います。はい、ここまで聞いてくださってありがとうございました。皆さんもですね、なんか手術のエピソード、手術というか私と体というかですね、そういうエピソードがあればぜひ教えてくださいね。はい、僕は Twitter や Instagram、ノートもやっています。概要欄の語り手のところにも記載してますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りいただけましたら番組でも取り上げさせていただきます。むしろかなり喜びます。励みになりますので、いただけると幸いです。はい、では今日も一日頑張りましょうね。皆さんが聞いてくださっているこの時間が、いってらっしゃいか、お帰りなさいか、お疲れ様でしたか、おやすみなさいか、いろんなシーンで聞いてくださっているかと思います。どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。はい、ではまた配信します。またね。Suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. 'Cause everything I ever thought I was made me cry.